それでは第二コリントの今日は2章をお開きください。2章の7節を中心に読みたいと思いますので、第二コリントの2章の7節。2章の7節を皆さんでお読みしましょう。第二コリント2章7節。あなた方はからです。3、はい。あなた方は、もうこの御言葉だけで大変、恵みの主がパウロをどのように生かしていたのか、どういう神学を与えていたのかというのが分かると思います。パウロがコリント教会を訪問するって言ったけれどもしてないじゃないかっていう反対者たちに対して、私のはいはいいえとはいを一緒に言ってるのものではないっていうのを2週間ほど前にメッセージをしました。コリントを訪問しない理由は、それは悲しませるような訪問をしたくないからだと2章の1節に書かれてますね。悲しませるようなことになる訪問、今行くと悲しませる、だから延期しているというわけであります。私が行くときには本当は一緒に喜びたい、行ってあなた方を悲しませるような、そういうコリント訪問にしたくないというのが延期の理由でした。と愛の理由ですよね。でもそのパウロの訪問が喜びに変わるキーマンは誰かというと、パウロではないんです。パウロが勝手に行って喜んでくればいいじゃないかという話ではなくて、その悲しませている、訪問を悲しませるような人を喜びに変えるキーマンは、それは2節にあります。もし私があなた方を悲しませているなら、私が悲しませているその人以外に誰が私を喜ばせてくれるでしょうか、とありますように、実際に罪を犯している人が悔い改めることがその鍵になるんだと。私が言ってそれが喜びに変わるのは、実際に第一コリントの5章で父の妻を妻にしているような者たちが悔い改めようとしない、そしてパウロに向かって大きな反対を持ってアポロ派についたりペテロ派についたりする、そうした人々が悔い改める、それが悲しみの訪問を喜びに変えることなんだというふうにしてここで語っているわけであります。だから訪問の前にその悔い改めが起こるようにと、涙の手紙と神学では言われますけれども、涙の手紙をコリントに書いた、それが3節から書かれています。4節にはあふれるばかりの愛を知っていただきたいから書いたというふうにして書かれている。誰かを悔い改めに招く手紙とか、それから話し方というのは支配者としての非常な手紙ではないわけであります。俺がコリント教会を作った、でもお前はコリント教会の恥さらしだ、悔い改めろというような手紙ではないわけであります。支配者としての手紙ではない、そうではなくて、なんとかあなた方に霊的に健康になってもらいたい、この清めはあなた方の霊も体も健康にする、作り変わられるその新しく歩みをせよと、愛を持って涙を流しながら、羊皮紙がインクがにじみながら、そうした手紙を送るわけであります。その涙の手紙を送ったその理由の一つは、それは5節にありますけれども、人の罪は教会を悲しませるからだというのが5節に書かれているところであります。もしある人が悲しみのもとになったとすれば、その罪によって人を悲しませたとすれば、その人は私を悲しませた、パウロを悲しませたというよりも、ある程度というのは言い過ぎにならないためですが、いや言い過ぎになっても構わないというその思いもあるんですけれども、あなた方全部を、つまり教会を悲しませたのだということなんです。人の罪は教会全部を悲しませる、だから悔い改めなさいというふうにして手紙を書いたのであります。そうしたらね、今日は開きませんけど、第一コリントの5章のあのどうにも悔い改めないだろう、だからサタンに引き渡したと書かれているところがあるんです。それはその人の体は滅んでも 魂が天国に行くためだっていう、その第一コリントの5章の過激なその教会回帰っていうんですけれども、その事柄を行ったそのことによって、なんとこの人たちは悔い改めたんです。6節、その人にとってはすでに多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりに深い悲しみに押しつぶされてしまうかもしれません、とあります。教会回帰というのは簡単に言いますと、マタイの18章をまた読んでいただけるといいかもしれません。人が罪を犯しているのを見たなら、まずどうするんですか？州法に載せるんですか？違うでしょ。どこで伝えるんですか？二人きりのところでしょ。まずは二人きり、そこで悔い改めたらどうするんですか？いやでも本当かなって言うんじゃないでしょ。兄弟として、兄弟を得たのだとして受け入れなさい。もしそれでも悔い改めないんだったら、私が悪いんじゃない、私の育った環境が悪いんだ、私が悪いんじゃないって言い張るんであれば、そしたら 2,3 の証人を共に連れて、またプライベートなところで戒めるわけであります。しかしそれだったら普通は悔い改めるんです。だって人間に罪人なんですから、私には悪いところがある、それは私の罪だ、申し訳なかった、私は変わりますと、悔い改めの実を結べるように祈ってくださいと、悔い改めに導かれたら兄弟を得ているんです。しかしそれでも悔い改めないならば、教会全体ではっきりとさせる。そしてそれでも悔い改めないならば、これはね、教会回帰の売産停止といいますが、清算に預からせてはならないのであります。教会に来ることは構わない、しかしあなたはクリスチャンとしては扱えない。それはなぜですか？今日のメッセージのテーマはオセロというテーマです。今日のメッセージのテーマはオセロというテーマです。それはそれによって人を追い出すためでなく、その人を兄弟としてもう一度取り返すためなのであります。それをした結果、なんとこのコリント教会の罪人たちは悔い改めを始めている、その姿がここに出ているのであります。幾人かの人たちが、全部じゃないですよ、でも幾人かの人たちが悔い改めを始めた。だからその人に対してパウロは許してあげなさい、7節慰めてあげなさいというわけです。それから8節愛を確認しなさい、あなた本当にその人を愛しているかどうか自分で自分に問いかけなさい、そういうふうにして語るのであります。10節もしあなた方が人を許すなら、私もその人を許します、教会が許したことは使徒が許したことにするというわけであります。そして私が何かを許した、その人が許すのであれば、私の許したことはあなた方のためにキリストの御前で許した、私が許したことはキリストのも許したことになるのだ。教会が地上でつなぐものは天においてもつながれているのであります。教会がこの人は天国とつながっているとつなげるのであれば、それは天においてもつながっているという事柄がここで読んでいくことができるのであります。教会全体でなぜそうまでするんでしょうか。罪を犯した人をどうして偏見を持ってはいけないのでしょうか。どうして追い出す前提で話をしたり接してはいけないのでしょうか。その人が例えば悔い改めた、その人が何かを発言したり実行したり計画をしたり、あなたにお願いをするときになぜ疑ってはいけないのでしょうか。昔の罪や失敗をほじくり出しては絶対にいけないのはなぜなのでしょうか。それは11節これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありませんと書かれています。サタンの策略があるからです。サタンの策略は私たちを病気にするのがサタンの策略ではありません。サタンの策略はあなたの車を事故で壊すことがサタンの策略ではありません。サタンなんかは別にあなたの車なんか欲しくないわけです。サタンは別にあなたの家族のメンバーなんか欲しくないわけです。サタンが欲しいのは、それによって人々がキリスト信仰から離れて、肉体的な健康とかではなくて魂そのものを奪い取ってしまうのがサタンの策略で、私たちはそれを知らないわけではないというふうにして書かれていることが、ここを読むときに分かるのであります。どういうふうにその魂を奪うのかというと、悲しみに押しつぶさせるということと、 それから過去の出来事であの人はこういう人だとレッテルを貼ることで、その罪から出られなくしてしまうこと、またはもう一つは憎しみや恐怖で教会を支配させて、その人たちが本当の悔い改めや本当の愛や喜びに生きるキリスト者の生活を送れないようにすることによって、サタンの策略にあって霊を滅ぼしていくということが狙われているので、パウロはしつこく愛せよ、許せ、悔い改めたのだから受け入れろ、愛を本当にあなたは愛しているのかもう一度確認しなさいというふうにして言うのであります。兄弟姉妹、教会は兄弟姉妹を失ってはいけないという前提で生きていかなくてはなります。そのために倍算停止があり、教会回帰があるのであります。そのために悔い改めの導きがあるのであります。減らしていくことが教会の目的ではないのであります。取り返すことであり、受け入れ直すことであり、怪我をした兵士はもう一度取りに行く、私が担いで帰ってくるというような永遠の命の大切さをもう一度思わなくてはなりません。追い出すぞという姿勢や、あるいは悪いイメージで人を見続けることは、ある面教会の一致をもたらします。驚かないで聞いてください。追い出すぞという恐怖の姿勢や、あるいは人をじっと見つめ続けて、やっぱりいつか絶対に何か悪いことするぞと見つめ続ける監視の姿勢は、ある意味一時期一致を教会にもたらします。しかしそれは恐怖政治による一致であります。監視社会による一致であります。それは本来はそうではありません。昨日先週読まなかった24節読みましょう。1章の24節、私たちはあなた方の信仰を支配しようとするものではなく、あなた方の喜びのために働く協力者です。あなた方は信仰に固く立っているからです。教会というのは受け入れたい、もう一度あなたを受け入れたいから悔い改めよう、もし悔い改めれば絶対に受け入れて、そしてあなたは信仰に固く立っているとちゃんと見てあげるからと、そしてあなたがもし重荷に苦しんでいるならば私も共に痛むという、今日ガラテヤの5章の2節開けませんけれども、互いの重荷を負い合いという見言葉がありますけど、私も一緒に苦しむからというような事柄が教会にあるべき姿であります。恐怖による一致や、あるいは監視による一致、それは教会の姿ではないのであります。もうちょっと続けましょうか。恐怖と圧力や、相手の弱みをつくことや、家族や愛する人々を利用して脅迫することは、それによって人の人生を変えたり悔い改めさせようとするのは正当的な教会の姿ではある。もうこう言いましょう。聖霊による教会の姿ではないのであります。それは支配です。教会は支配者が支配するところではなく、私たちが聖なる生活を通して喜ぶことができるようにと協力してあげる人々の集まりなのであります。罪を犯した人がもし恐怖と悲しみによって態度を改めたならば、その人はどんなふうにして将来清さを保っていくのでしょうか。なお憎まれていたり、なお疑われていたら、どんなふうにして清さを保っていくのでしょうか。じゃん。それよりもそうした罪を犯した人々が、私はこういうふうにしてくれる教会のために、私のために祈ってくれる教会のために、私は聖なるものであり続けよう、こんなにも愛してくれる、こんなにも信じて応援してくれる教会と、その頭なるキリストを私は疑うことができないという愛と喜びこそが、人を聖なるものとして生活させる動機づけとならなくてはなりません。つまりこういうことです。私はあなたを愛しています、私たちはあなたのことを愛していますし、そして応援しているし、支える、一緒に清く生きてまいりましょう、キリストの栄光を表そう、私はそうしたいし、これからもそうして応援していくつもりで、あなたのことを愛し続けます。私たちが そうやって教会に信徒の皆さんに言われたら、あるいは私が言われたら、私はどうして教会を裏切ることができるだろう。そう語り続けるキリストのために生きていきたいと願うのではないでしょうか。ここにオセロがあります。オセロがこう進んでいて、私たちは白のチームで黒のチームが増えてきた。この黒は良くないから集めて捨ててしまいましょう。こういう黒はいけません。そんなふうにして今日第二コリントの2章をあなたは読んだでしょうか。そうではなくて、むしろこの黒を私たちは取り返していくのだというキリストの愛の気持ちを今日ここから読むことができたのではないかと思います。もしあなたの家族の中に、あるいはあなたの教会の中に、あるいはあなたの所属するそのところの中にキリストの色のついていない駒があるならば、切るのではなくて取り返していく、それがキリストの御心であることを聖書から今日読んだことを感謝をいたしましょう。お祈りをいたします。主イエス様、あなたは聖なる主であり、教会が清く傷のないものであること、すべての面において清くあること、あなたは望んでおられることを今日も覚えて感謝をします。そしてあなたは悔い改めに導かれる聖霊の神であって、あなたのご慈愛によって人々は悔い改めに導かれることを覚え感謝をします。主よ、そして悔い改めたものをあなたは受け入れ、その過去を問わず、そして将来へと、また来たろうとしている未来へと、神様あなたは目を向けてくださる神であることを感謝をいたします。しかし主よ、私たちは黒いものを切り、かつて黒かったものを疑い、私たちはなんとあなたの見ているものの見方とあなたのお考えになっておられる道と遠くかけ離れているかと思うこされることがあります。主よ、憐れんでください。そしてあなたは取り返していくことを望んでおられる主であることを覚えて、私たちをそのように生かしてくださるように祈ります。この日本の 99% を超える魂が黒の駒であるならば、主よ、私たちを使わせてください。主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。